ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
勝てませんね。
21
日日曜日はホームでファジアーノ岡山戦は0対0のスコアレスドローに終わりました。終盤山口猛攻を
ね
仕掛けましたけれども、うん、最後までゴールを奪うことにはなりませんでしたね、うん、やはりホームでは早く勝利をねサポーターのみんなに届けてあげたい なという思いはね、まあ、私だけではなくもちろんチームの監督選手が一番それをね、そしてチームスタッフの皆さんが強く思っていることだと思うんですけれども、うん、今日はね田中陸選手です。ミッドフィルダー背番号29、1999年生まれの21歳、千葉県は白石市出身ですね、
はい、
で去年からあのレノファにね来てくれてます。2020年からですけれども、今日はですねこの田中陸選手にいつもの通り徳田智代がお話を伺います。
改めて岡山戦を振り返ってみたいと思うんですけれども、結果はスコアレスドローで終わりましたが、あの田中陸選手は76分間プレーをされました。まず全体振り返ってどんな感想でしょうか。
まあ、自分たちが握れる時間もありましたし、自分たちのやりたいサッカーというのを表現はしきれたと思うんですけど、だったり最後の崩しの部分で点が取れないところだったり、崩しきれずシュートで終われないっていう場面が多かったので、そこより修正していかないといけないなと思います。
まあ、ちょっと先に守備のお話をしてみたいなと思うんですけど、あの新潟戦の後半をベースにこれからしていきますっていう話があの監督からもあったんですが、今回のこの岡山戦ではその新潟戦の後半プラスアルファで高めて練習で行ったところってどんなところだったんですか。
まあ、より、まあ、人に強くはもちろんですけど、前にはめていけるところを、まあ、全員で共有して迷いなく人に強くいけてた部分はあったかなと思います。
細かいところでいくと、中のいわゆる相手のボランチですとか降りてくる、うちに絞っていたサイドハーフとか、まあ、このあたりに強くいくシーンって多かったと思うんですけど、どんな意図があったんですか。
まあ、フォワードがコースを決めてくれていたので、サイドハーフとコミュニケーション取りながらですけど、中の相手をどう見るか、どっちが見るかっていうのを決めながら、ただできるだけ下がらないように前にプレッシャーに行くっていうのは意識してましたし、その分センターバックも前に前に来てくれたのでやりやすかったです。
なるほど、センターバックが前に来るっていうのは楠本選手とか渡辺選手とかってことですか。
そうですね、
楠本選手がちょっとあの前に食いついてくれるというか、いい意味でなんかそういったシーンなんかも結構ありましたね。
あそこに出てきてくれると、まあ、自分も前に行きやすいですし、逆にあそこでフリーを作られてしまうと自分も出れないので、まあ、中でコミュニケーション取りながら、そこはタイミングで出てきてくれたなと思います。
それが、まあ、いわゆる新潟戦から積み上げたものみたいなものにはなるんですか。
そうですね、まだやりながらっていうところはあるんですけど、もちろん完全にうまくいってたわけでもないですし、そこでフリーにさせてしまった時もあったんですけど、まあ、少しずつみんなの中でイメージが合ってきているのかなと思います。
なんかその、まあ、イメージを合わせる上で陸選手があの中央にいるっていうのはあのすごく心強いというか、渡辺監督も陸選手はあのサッカー IQ がすごく高くてっていう話もされていたんですけれどもね、すごい今首稼げてますけどご自身はどうですか。
そうですかね、やり方を理解しようとはしてるんですけど、もちろんまだ分かりきってない部分もあるんですけど、そう言ってもらえるのはありがたいです。
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
組んだのが、一緒にボランチを組んだのが佐藤健介選手でしたけど、攻撃の話に移ると、結構その楠本選手の右、まあ、3センターみたいな感じでビルドアップに加わっているなって思って見てたんですが、その時に陸選手は結構ワンアンカーみたいな感じで中央にいたりとかもありましたけど、攻撃の面のポイントってどこにあったんですか。
そうですね、健介さんが降りることによって後ろ3枚にして、その時に、まあ、中のサポートがいなくならないように自分が入ってたの でその分サイドバックが高い位置といえばサイドハーフが、まあ、空いたスペースに入ってきてくれるので、まあ、そこを相手を困らせるという意味でも まあ、形を変えてやってました。
なんかそういう意味では見ていると非常に選手たちが流動的に動いているように感じたんですけど、
まあ、自分たちがボールを動かせている時はやっぱ相手も困らせられてたかなと思います。
まあ、そうやって考えるとよりフィニッシュのところというか得点が欲しい一戦でしたね。
はい、そうですね、押し込んだ後の最後の仕留め方だったりそういうのは精度も上げないといけないですし形も増やしていきたいですね。
ということは今週はそのあたりも結構練習されてるんですか？
まあ、今日は結構きつめの練習でした。
そうだったんだ。
体力的に、
はい、スタートの日ですもんね。
そうですね。
なるほど、分かりました。まあ本当ね、まだ初勝利を得られていないっていうのがきっと悔しいところだろうなと思いますけど、次岩田戦ですね。
そうですね、岩田ももちろん、まあ、個人の力もあるチームですし、まあ、チームとしてもよりパワーのあるチームなので、まあ、よりいい準備をして、まあ、相手を見ながら、まあ、自分たちを表現できればなと思います。
楽しみにしています。アウェイだから画面の向こうでサポーターさんがきっとねたくさん応援してくださっていると思います。さて、まあ、サッカーの話はちょっとここぐらいまでにしておいて、よくねサポーターさんから聞くのが、田中陸選手ってどんな感じの性格の人なんやろうっていう、結構ベールに包まれてる感がすごいあるよねっていう話を聞くんですけど、
そうなんですか？
はい、ちょっと私の印象を3つぐらい言っていいですか？
はい、
クール、でもちょっとお茶目で、一匹狼だけどネットの中にたくさん友達がいる。
ネットの中に？
だってラリゴンだから。
あ、そういうことですか。
去年のファン感というか中でね、そのズーム上の名前がラリゴンだったっていう、でラリゴンって何なんっていう話になったっていう、そこからなんですけど、ネットというかそういうゲームをされている中で面と向かってお話ししたことがないような、向こうに友達はいたりするんですか？
そうですね、まあ会話しながらとかそういうのはないんで、別に友達って感じでもないんですけど、それこそチームメイトとかと一緒にやったりすることはあるんですけど、ネット上で友達ができたりとかはないっす。
な、外れたな、外れたな、そこ。
はい、
え、じゃクール、お茶目、このあたりはどうですか？
いや、そうは思わないっすけど。
本当に？よく喋ります？
はい、そんな喋んないかな。もう本当、なんだろう、一緒にいる人とか全然喋りますけどね。
じゃあ今チームの中で仲がいい人は、
ケンセイ君とかレン君とか、あとヒロト君とかともやっぱ年が近いんで、まあ、同期の歩とかケントとも喋りますし。
全然一匹狼じゃなかったわ、私の印象完全に外れてるやん。
そうですね、まあ、でも全然オフ一人で家で過ごすこともありますし。
そうですか。あと一つですね、公式観戦ガイドブックってあるんですけどね、この本の中で私とゴーレノのパーソナリティの金光さんが対談しているコーナーがあるんですよ。
はい、
でここでイケボだよねっていう話をしてて、わかります？イケボ。
誰かから聞いたな。
そう、イケてるボイスやなってずっと思ってたんです。
本当ですか？言われたことないですよ。
本当にこの声は使っていった方がいいですよ。レノファの中で YouTube とかでナレーション担当してほしい。
ナレーション、
それぐらいイケボだ
と。得意ではないですけど、じゃあそうですね、密かにそっちの方向もやっていきます。
なんか無理やり誘導した感がすごいあるけど。いや、ということでですね、皆さんに田中陸選手がどんな人なのかっていうのが伝わったかはちょっと不安ではあるんですけど、ぜひピッチ上でまたね、陸選手らしさを発揮してもらいたいと思います。
はい、
では最後になりますが、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
開幕からまだ勝利がない状況で、まあ、サポーターの皆さんも勝利がいち早く欲しいという状況だと思いますが、まあ、選手たちも勝利のために 100% 練習から力を積み重ねていくので、これからも一緒に戦ってください。よろしくお願いします。
イケボの田中陸選手、
楽しみですね。
まず今度インタビューするとき自己紹介もやりましょう。
おお、
こんにちは、田中陸です。
田中陸選手はそんな言い方はしないけど、でも聞きたいですね。
本当ね。
ねえ、
まあもうそもそもがね、割とインタビューしてもクールな感じの喋り口調がそんな感じだからなんで、別に まあ、まだね勝ちがないからダウンと落ち込んでるとかそういうわけではないんですよね、うんうん、でまあちょっと例えば新潟のゲームとか他のねレノハとやった以外のゲームとか見てみても、もうそこそこ圧倒的な動きしてるなっていうのもあったりするんですけど、まあ、他のチームのゲームとかもいくつか気になるチームのゲームは後でねダゾーンで見たりとかもう飛ばしながらでも見たりとかするんだけど、探り探りのチームはねやっぱり まだあるんですよね、でレノファ山口も当然ながら噛み合ってりゃ点も取れるし勝ってるわけで ね、
そ、 うですね、
そこの噛み合わせをいつの時点で発揮できるかっていうところをね、でいつの時点でどこを相手にしてどこのスタジアムでできるかっていうのはね、まあ、ここの部分を楽しみにするしかないで、はい、私はもうすぐにでもそれが見たいんで、
そうですね、すぐに
3月27日の土曜日のアウェー戦、まあ、明日のね、はい、ジュビロー戦はちょっとその片鱗だけでも見せてもらって勝ち点少なくとも1は取って帰るってアウェーですもんね、ただこう勝ちがない負けが込んでくるっていうことになると、じゃあホームは勝ち点3でアウェーは1でいいですよなんて言ってらんなくなってくるんで、これはね三浦敦弘さんが昔言ってた、あの勝ち点1差はゲーム一つ分だからっていうのがだんだん、ゲーム数重ねるたびに、その言葉が重くなってくるっていうのは僕毎年感じてるんで、
重みを感じます、ね、
実況の時に解説で来ていただいた時に語ってらっしゃいましたけどね、そうなってくるとアルビレックスとか、琉球とか、2位までの昇格枠っていうのは勝ち点12ありますからね、レノが今のところ2ですから、
そうですね、
10ゲーム空いたって考えていいんですよ、もうここまで4試合で
かなり空いちゃってますね、そう考えると
でしょ、だったらもう勝つしかないです、
そうですね、勝ち点3
負けられないっていう、ここからね、
うん、
ここからね、はい、しっかり応援していきましょう、ね、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。